もちでーす。
あ、それやっぱやめようって言ったじゃないですか。
もちでーす。
それやっぱやめようって言ったじゃないですか。
もちでーす。
あ、やばい。規制かと思っちゃった。
もう
普通の人だ。
そうだよ。だから、もちでーす。
あ、普通の人だった。
でしょ？
びっくりした。
普通に、もちでーす。
僕の方が規制発しましたね、今。
ね。あの、旗から聞いてたら、あ、やばい人いるってなってるよ。もちは何回ももちでちゃんと言ってるのに。
あ、どうもでございます。
茶番は、オープニングのアクベイ！
もちと、ともの、理不尽なダイス。この番組は、30代のしがないサラリーマン2人が、日々思うことを理不尽なダイスに託し、出た目に従って、テーマトークをダラダラと話す番組です。独断と偏見でお送りしていますので、事実と異なっていたり、お聞き苦しい点はご容赦ください。
新しい編集の仕方覚えなきゃ、オープニング挟むんだうち。あれ、どうしよう。そっか、
大好きなゆすみそいの時間さんをオマージュさせていただきました。
パクりましたね。
でで、でで、でで、でで、でで、でで、で、もちともとダイス理不尽な時間。言えなかった。もちともの理不尽なダイスの時間って言おうと思ったんだけど。
あれ、女性の声で、
うん。
あのね、いただいてるじゃないですか。
うんうんうん。
女性の声いいですよね。
やだもん、やっぱり。私もそろそろ出そうと思ってたの。
やっぱり、なんかあれなんだよな。
何？昭和っぽいとか言わないでよ。
いや、昭和っぽいとか言ってない。昭和っぽいって、今の僕の感想昭和っぽい、こんなとこなかった。
ほ
ん
と？
おい。
何だったの？
いや、うん、気持ちが悪いね。
気持ちが？気持ちが何？気持ちが
悪いね。さあ、本日の出目発表です。
早くない？ちょっと早くない？その、困った時に出目に頼るのやめようぜ。
あー、でもですね、オープニングトークは、シュッて短い上に、さらにこれドッカーンって欲しいんでお願いします。
わかるけども、はい、オープニングトークすらしてないから、ね。
いや、もうドッカーンって、いや、もうつかみが大事なんです、つかみが。
マジで？
あの、大人気ラジオ、
なまった
大人気テレビ、大人気ポッドキャスト。
うまやんさんにも言われたでしょ。2月が発音違うよって言われてたでしょ。
で、私やいやいラジオさんの、
うん、
あのベトナムの話聞いた時に、
ああ食べ歩き。うん。
関西の人はプラスチックを、
うん、
プラチックって
言うんだよ。言うんだよ。あれ俺もね、あって思った。
でも僕プラチックって言うんですよね。
うそー。
え？
本当プラスチックでしょ。
僕プラチックって言います。
え？何関西に寄せてんの？
いや、これ昔から僕プラスチックって言いますもん。
マジで？
はい。
ヒチって言う？
え？何すかヒチ？
1,2,3,4,5,6、ヒチ8って言う？
いや、7。
おー関西の方、ヒチって言わない？ヒチじゃなくて。
え？それは江戸っ子じゃないですか。
え？
何すか？
でもね、プラスチックはね、
はい、
思った。あ、プラスチックなんだって。
いやいや、僕プラスチックだから、僕びっくりしたんですよ。あ、え、関西なのプラスチックって思って。
俺はプラスチックだから、プラスチックなのっていうところにびっくりしたのに、何お互い気になってるけど
違うんですね。
理由が違うんだ。
僕はずっとプラスチックって言ってるのに、
うんうん、
え、関西なんだと思って、僕、
うんうんうん、
北海道にずっといたのにと思って。
なるほど、ね。
プラスチック、プラスチック、プラスチック、
プラスチック。
いや、言いづらい。あ、その数がなんかや、もうなんかやだ、もじょもじょする。プラスチックさ。
2月は？
2 月。
どっちだ？ 2月って言って
た。2月ですよ。
2月。
2月14日、バレンタインデ
ー。おぉ
!2月14日、バレンタインデー。
もうそれ以外ないんでしょ ?2 月。
チョコ大好きなんだけど、
それ、ごめんね、ごめんね、の人なんだけど U 字工事でしょ。
いや、もう言ってこうかな、とりあえずなんかいっぱいいっぱい。いや、違う、U 字工事じゃないです。
いっぱいいっぱいはもうダメ。
U 字工事じゃないです。いや、違うんです。僕もう、あれなんですよ。あの、やついフェスっていうのを見まして、オンラインやついフェス。
ああ、すごかったんでしょ？
オンラインやついフェスを、あの、編集の合間、
うん、
むしろオンラインやついフェスをその土日に見てしまったがために編集が滞る。
こら
ことが起きたんですけども、
はいはい、
ただそのオンラインやついフェスを見てたら、
うん、
ああ、やっつんすげえなと思って。
僕は、コミック面白いもんな。
ポッドキャスト界のやっつんになりたい。
お、目指せ。
はい。無観客だと誰も飽きたって顔しないからやりたい放題なんだよねって、ずっとゲストをいじってんの楽しそうと思って、で伊藤聖子さんがやつい、やつい、って
時間を指してね、
朝までなっちゃうからって、
うんうんうん、
やつい、ってそうですよねって言いながら、
伊藤聖子さんもやつい、って言うんだ、
はい、
やついじゃないんだね、 アクセントで突っ込んでみました。
はい、ありがとうございます。
でも面白かったんでしょ。
いや、僕楽しかったです。
いいな、はい、
楽しかったですね。
それぐらい打ち込めるものが欲しいな俺も。
やついフェス的なものですか。
うんうん、
やついフェス的なものをやります。でもオンラインやついフェスは、
うん、
YouTube、LINE ライブ、
うん、
ニコニコ生放送とか、
うんうん、
11のプラットフォームでいっぺんにやったんですよね。
え、同じ動画配信を
11のプラットフォーム。違います。
違うの。
タイムスケジュールを作って、何時か何時はツイキャス、あ、ごめんなさい、ニコニコ生放送で誰々が出ますよ。
はいはいはい、
何時か何時は LINE ライブで誰々が出ますよ。
うんうん、
その後 YouTube ではこの方々やってますよ、みたいに。
うわぁ、すごい。
やついフェスっていうのがこう、何回、渋谷の何会場かを借りて、
うん、
それを見たいとこ見に行ってくださいっていう周回型のフェスだったんですよ。
うわ、
それをネット上でやったと。
素晴らしいね。
これ、
うん、画期的。
でも逆に言ったら僕らもできません？
できるけども。
YouTube やる人、
うん、
ツイキャスやる人、
うん、
ニコニコ生放送やる人、LINE ライブやる人、
うん、
TikTok やる人、ポッドキャスト流す人ってできるんですよ。
やろうと思えばできるけど、
はい、
そのやるための企画力であったり、
はい、
一つ一つの完成度に対しての、
はい、
天と地の差があるでしょ。
ほら、また自分の限界を決めた。
誰が天だって言った？
誰が天
だ？間違った。ボケ間違った。
もうダメです。自分の限界を決めちゃダメです。
そうだね。限界を壊すもんだからね。は
い、そうだ。ああ、言うとその通りだ。
うん。
言いましょうね。
言った。
言いましょうね。
言ったよ。
でもちょっとあのなんていうんですかね。例えば変な話ですけど。
うん。
僕が一人で企画してなんてやったらきついかもしれないけど、
うんうん、
何人か集まってやったら面白いと思うなと思って。
面白そう。
はい。だってね、YouTuber の方でもお話できる方もいらっしゃれば。
あばら屋さんとかね。
はい。もうね、
うん、
いろんなツイキャスやってる方もね、お知り合いの方たくさんいらっしゃるんで、うん、できそうな気がするな
ぁ。その日一日はその全ての、
はい、
あの媒体を通じて楽しもうぜっていう、はい、
そうですそうです
感じだもんね。
は
い、
で、うん、僕は、ポッドキャストからやっつになりたいんで、
はいはい、
僕で始まって、僕で終わるっていう、一番美味しいとこ僕撮ってきます
か。OK! いいとこ取り。じゃあ俺は伊藤聖子になればいいの？
そうです。
トーム！トーム！
時間って。
朝になっちゃうから！
これね、観客見えないからいいね、誰も飽きた顔しないのって。何ですか、それは。
さあ、目指していきましょう。
あ、さあ、いきますよ。
はい。
出目の発表でございます。
お願いします。
1番。
リクエストの、コーナー、
はい、
野球のベストナイン、ピッチャーを残すのみです。
はい、ベストナイン、一体何十人が駆け抜けたんでしょうね。
そうやって揚げ橋ばっか噛んだ。今日噛むな
ぁ。2番
!2 番もちとも子育て論。
はい、これはですね、カンカンさんからいただきました。
はい。
子育てにつきまして、私ですね、先週と引き続き収録しておりますので、全く考えておりません。
そうね、はい、完全に俺が勝手に思い描いてたものを、
はい、
ともくんに打ち合わせなしで、
はい、
ぶつけてます。
私の子育て論は、
はい、
褒めるですね。
確かに、
はい、
確かにトム君は諭すように褒めるよね、
はいはい。うん、3番歴史津波食いのコーナー、
パクパクパク。
今回はですね、
うん、
これも、去年のうちにちょっと一度話題に上がりました、
はい、
家紋の話をしたいと思います。
家紋ね、
はい、実は私家紋マニアでございまして、
うん、
なんで家紋を扱ってないんだろうって去年の秋口に温めた
の。そうだよ、
はい、
チャラリー鼻から牛乳
達夫さんでしょ。
はい。
達夫さんね、ですよね。うん、
満を持して俺も、このボケができる。
はい。やめとこうかな。4番、非日常口のコーナー。はい、こちら先週出なかった、演技の話をしたいと思っております。
方針演技。
あー、はい。お詳しい。
漫画でありますよね。
あれ、漫画、うん。
漫画の知識ですから、私は。
あ、そうですね。漫画と野球できてますもんね。
漫画と野球で、もちの 95% はできてますよ。
あとの 5% は不純物ですか。純粋な漫画に対する思いと、純粋な野球の思いと、不純物。
そう、その、ハイトナーボックスみたく、それの、こんな感じね。
ハイトナーボックスって多分コピー。
そうそう、コピーとか。
わかりますかね。
インクジェットプリンターはハイインクタンクとかあるよね。
今の方って、トナー式のコピーってわかりますかね。
いや、まだ、オフィスにはあるでしょ、トナー式は。
まあまあ、そうですよね、うん。確かに、まあそうですね。
うん。
で、5番がですね。
はい。
5番が7月12日が、
はい。
氷川道圏の日でございまして、
氷川道圏の日の字も知らないよ俺
は。はい、だからさっきも言いましたけども、うん、まあこのね収録前に言ったんですけども、うん、氷川道圏の日は日が2つ入ってますけど、どっちの日ですか。
だから最初の日が分かんないんだって。最後の日は分かるよ。
この氷川道圏の日について語ってまいります、
うん、お願いします。
で6番がフリートークでございます。
フリートークでーす。
じゃあ私が振ります。
友の左手に全てをかけて、はい、左手には台数がなかったよ。
や
あ嘘だ、そこに音、4!
待ってください。
この位置は4だよ。この場所は4だよ、ほら。
4!
非日常口のコーナー、カモン!
違います。演技です。
間違った。カモンは、エキスマイミングイだった。
出花くじきますね。すごい、もうあれですわ、もう。
限界を超えていこう、やつ。
おーおーおー。今あれですわ、おって、出動と思ったらもうなんかこう、ポールシューって今度はポールパツンって折られました。
活動限界。
ではですね。
はい。
本日は、非日常口のコーナー、非日常口のコーナーはですね。
はい。
日常の中にある、
はい。
何気ないものを見つけて、
はい。
非日常に逃げ込もうと。
そうですよ。
日常辛いでしょ?
うん。
辛いことばっかりでしょ?
うん。
何のために生きてるんだと。
そうだよ。
何のために生きてるのかなんて考えちゃダメだと。
ダメだ。
そんなことを考える暇があったら、うん、非日常口に逃げ出しましょう。
これ実は一番最初に出たデメなんですよね。
そうですね。僕ずっとこれやってますね。う
ん、やってる、
はい。
非日常口のコーナー。だから、
はい、
一番最初の頃から152回までの間に必ずデメに入ってるコーナー。
はい、
まあたまに入ってない時もあるけど。
当たり前の話。当たり前のことを今説明していただいてありがとうございます。
そうだよ。
当たり前が大事な、はい、そうですね。当たり前が大事。
それが一番大事。
はい、ありがとうございます。はい、ソーシャルディスタンス。
それね、気に入ってる俺も。
ではですね。
はい。
演技について。
はい。
もちさん、演技担ぎます？
あ、その演技なの？演技って。
どの演技っすか？
演技、弦を担ぐの。
もしくは、蜷川先生が大好きな演技ですか？おいってこう、灰皿投げる演技ですか？
それはよくわかんないけど。演技は担ぐとは言い切れないかな。
あら。
気にはするけど、みたいな感じ。
じゃあ、ジンクスは？
だから、例えば、
はい、
野球の試合の前に、
はいはい、
左足から、フェアゾーンに入るとか、
はい、
一番左端のベンチは座らないとか、そういうのは、担ぐ方だけど。
演技です。担いでます。
そう。担ぐ方だけど、
はいはい、
演技警察ではないよ。
あ、それしなきゃダメじゃない的なことは言わないと。
そうそうそう。
なるほど、なるほど。でも、
うん、
その、例えばバッターボックスに、
うん、
頭から入るとか。
バカじゃないの。バカじゃないの。いや、待って、飛び込みを想像したよ、今、完全に。
頭から入るとか。そういうなんかこう、突拍子もないことはないかもしれないけども、
あるね、例えば
の、靴紐は左足から縛るとか、横断歩道の白いとこしか踏まないとか、
うん、
なんかそういう前ルール、自分の演技的なものっていう方もいらっしゃると思うんですけども。
トイレの便器はね、はい、左から2番目を使うとか。
ああ、ね、あると思います。そもそも演技とは何なのか。
確かに、その演技だったんだ。
はい。演技という言葉。
はい。
一体これ何用語でしょう。
何用語？何用語？
はい、何か言った言葉でしょう。はい。
これ当てちゃうよ。
はい。
歌舞伎。
ぶ。歌舞伎ではございません。
古事成語。
古事成語？
違った？
もっとなんかこう古い時代からのものですか。
マンモス狩り。
はい、ぶ。演技という言葉はですね。
長谷に。
演技という言葉はですね。
はい。
仏教から来た言葉でございます。
釈迦ゴーダマシッタールダ。
がお作りになられました仏教から来た言葉でございます。
仏教なんだ。
はい。プラティトゥーサムートゥーバーダというサンスクリットの言葉を訳した
んです。なんて
プラティトゥーサムトゥーバーバーダ。
プラチック？
違います。プラティトゥーサムートゥーバーダというサンスクリットの言葉を訳したもので、この言葉は、
はい、
この世のすべての事象は、その事象を引き起こす縁によって起こる。縁によって起こるで、縁起という。
なるほど。
はい。もう一回言いますか。プラティトゥーサムートゥバーダ。
プラチック。
はい。でございます。ではですね。
すごいな。
この縁起。
うん。
普段何気なく、
うん。
縁起的なことを言ったり感じたりすることも
あ
ると思います。
あるよ。
その中で、あれこれ一体どういう意味なんだろうって思うものや、
うん。
え何その変な縁起。
はいはいはい。
科学的根拠全くないよねみたいなものあるじゃないですか。
あるね。
そういった面白い演技を集めてまいりました。
おー！
まず一つ目。
久々で楽しいぞ、それ。
一つ目、キャッチーなやついきますよ。
キャッチーの国旗。
みんな大好き、赤い糸。
赤い糸、恋人、恋人が。
はい。
はい。
赤い糸が恋人、恋人に結ばれている。
はい。
ね、もう恋人同士、
うん、
相思相愛、
うん。
その時に言われがちな、この恋の演技ですけども。
うん、
さて、これは何が起源でしょうか？
起源？
はい。何スタートでしょうか？
スタートね。
2020年誰かが歌い始めて、誰かの歌詞が入ってるから、歌詞に入ってるから始まったわけじゃないですよね。
小袋から
とかじゃないですよね。
うん。
いつでしょうか？
ね。
はい。
中世ヨーロッパ。
あ
ー。ドラキュラから。
なるほど。
報われぬ恋として、
はい、
小指を噛んだ血を、
はい、
その報われない相手と、小指と小指で血の約束みたいな。
あー、濃厚接触。
濃厚接触。
なるほど。ブーです。
だろうね。
こちら、
うん、
この演技の由来はですね、
はい、
古事記にまで遡ります。
そんな昔？
はい。
日本書紀より前でしょ、古事記って。
日本書紀と同じ頃ですね。
同じ頃か。
はい。生玉頼姫という独り身の美しい娘がいました。
ほうほうほう。
ところがある日、
うん、
なぜか、
うん、
妊娠してしまいました。
なぜか？
はい。
はいはい。
さあ大変。
そうだね。
親は、
うん、
夫もいないのに赤ちゃんが生まれるのはおかしいと思い、
うん、
娘に、
うん、
赤ちゃんの親を問い詰めました。
そうだよね。
どういうことと。
なるわな。
どうしたんと、
うん。
そうしますと、娘さん。ところが、娘の方でも、
うん、
誰が父親か自分自身でもよくわからない。
マジっすか。
おぼろげながらに覚えてることを言ったら、
はい、
夜になると、
うん、
イケメンが、
うん、
布団の中に入ってくると。そいつだよと。
そうだよ、そりゃ。そりゃそうだよ。
イケメン。そいつだよと。
そのイケメンはどこのドイツだと。
そう、その通り。そこですよ。素晴らしい。うん、まさに素晴らしい。
うん、
親は困って、一計を案じます。
うん、はい。
その予売に来る、
うん、
その予売に来る男が、
うん、
また来たら、
うん、
その時に、
うん、
赤土を、
うんうん、
床の前に散らし、
うん、
娘には、
うん、
衣服に赤い糸を縫い付けなさいと。
ほうほうほうほう。
つまり、その予売してくる魔男が、
うん、
侵入してきたら、
うん、
赤土で靴は汚れ？
汚れるね。
はい、うん。服には赤い糸がつくわけです。
つくね。
はい。うん、この糸を、辿っていけば、その魔男を、とっちめれると。
はいはいはい。
はい。娘は親に言われた通りに、糸を男のたもとにつけました。いいですか？
まあ、はいはい。
赤い糸です、はい。運命の赤い糸ですよ、これ。
赤い糸だね。
はい。翌朝、目が覚めて両親と娘は赤い糸を辿っていきました。
はい。
するとどうしたことでしょう。
はい。
山の、
ああ、びっくりした。
神の社についてでありませんか。
神の社？
はい。
うん。
男の正体は、大物主神という神様だったんですね。
神様。
はい。この、神様が降りてきて、
うん、
まあ、
まあ、許されないでしょ、
まあ、
でも。
まあ、
神だとしても。
まあ、なさって、帰っていった
の。神様ってなるよ、それ。
赤い糸で繋げたということで、
うん、
あなたと私は赤い糸で結ばれていたのね、などというふうに。
いや、そんな、ファンタスティックな話じゃないでしょ、それ。
演技として、ちなみに赤はですね、魔除けの力もあるというふうに
言われてますので。ああ、まあよく言われてるよね。
すごく、演技がいいお話でございます。
そんなちゃんちゃんで終わる話なの、これ。
娘を持つ親としては、ぶっ殺してやろうかなと
思って。そうよ、はい、どこの馬とも骨ともわからんやつが。
はいはい、そもそも娘さんも、いや、よくわかんないけど、イケメンが布団に入ってくるってアホかと。
お前はなしたと。
ね、ちょっとそういうお話でございましたけども。
ノーと言える日本人何もないよ。
いや、おっしゃる通りでございます。では、二つ目。
はい。
縁起物。
縁起物。
縁起といえば縁起物。
そうだね。
もうめでたいものとか。
うん、熊手とか。
ああ、そうそう、うん、熊手とかあるじゃないですか。うん、その中でみんな大好きな縁起物、はい、招き猫のお話でございます。
いいね、いいね。
はい、うん。招き猫といえば超有名。
超有名。
飲み屋さんとか、
はい、
商店、
はい、
そういう軒先なんかに飾られているもんなんですけども、
商売繁盛ですね。
そう、おっしゃる通り商売繁盛のシンボルなんですが、この招き猫の由来、はい、ご存知ですか。
これね、商売繁盛、はい、千客万来でしょ、
はい、
だから、
はい、
歌舞伎
あれ今日歌舞伎一本落ちですね。あれ一辺倒だな。
いや、いつか当たるかなと思って。
このピッチャーフォークしか投げねえぞ。
そう、読まれていたかな、そろそろ。
いや、全部ホームランですわ。
マジか、はい。
こちら、中国の 唐の時代まで遡ります。
唐まで行く。
はい。
飲酒唐酒春秋戦国神前関心交換義職後精神都心総合性両鎮髄あれ
テンポテンポ
出てきた。
テンポテンポ、
はい、はい、唐の時代から
はい、こちらですね。
はい。
猫が顔を洗って
あ
ーその手がちょうど耳を過ぎればお客が来ると唐の頃の書物に残ってるんです。
あ、そうなんだ。雨が降るじゃなくてね。
はい、違います、違います。もう、顔を洗って、こう、猫の手が、うん、まさに招き猫ポーズですよ。
そうだ
よ
ね。
耳をちょっと過ぎたあたりに来ると、お客さんが来ると、
はいはい、
唐の書物に書かれておりまして、これが招き猫のルーツと言われております。
おー、なるほど。
はい。で、瀬戸物の置物として登場した流れなんですけども、
うん、
安土桃山時代。
お、
はい。
安土桃山時代。
井伊直孝というお殿様がいまして、
お
ー、狩りから帰ってくる途中に雨に降られて困っていたところ、
うん、
荒れ寺、はい、もう荒れ寺から現れた猫が、
うん、
雨宿りしなさいよと手招きしたと伝えられていると。
あ、猫がね、
はい、猫が手招きして雨宿りを進めたと。
あー、なるほど、
はい、まあ、そういった猫が手招きするエピソード、
うん、
そこから時代は下って江戸時代、
うん、
浅草で駄菓子屋をしていたある老婆が、
はい、
猫を飼っていたんですが、
うん、
あまり駄菓子屋が流行らないと。
あ、繁盛しなかった。
はい。繁盛しないで店じまいするかな、もうやめようかなと思っていた時に、
うん、
その飼っていた猫が枕元に現れて、
うんうん、
招き猫を作って店に置けば
そんな渋い声
運が良くなる。招き猫を作って店に置けば運が良くなる。チュール食べたい。とおっしゃったと。教えてくれたの。
チュールはないでしょ。江戸時代の駄菓子屋にチュールはないでしょ。
と教えてくれたので、はい、おばあさんはですね、
はい、
招き猫を作ってお店に置いてチュールを与えたと。
僕かよ。
そうしますと、うん、急に駄菓子屋が大繁盛。はい。で、こういったエピソードもあり、
うん、
まあ、招き猫というものが、
うん
う
ん、
こう招く形でできたと。
すごい。でもそれは全部バラバラのお話なんだね。
そうです。もう一つあるんですけども、もう一つはあんまり招くとは関係ないんですけども、うん、これは猫を可愛がってる魚屋さんがお金に困りました、
うん、あ、困った、
あ、お金ないよ、困ったよという時に猫が小判を2枚加えてやってきたと。
え、マジで。
はい。なので今までの話はこう猫が招く招き猫だけでしたけども、うん、招き猫ってよく見たら
小判斜めに、
はい、持つけてますよね、うん、この話をミックスされて小判がくっついたと。
ああ、なるほど、
はい、
合作なわけだ。
そうでございます。ちなみに黒猫は闇に強く霊力も優れていることから、
うん、
魔除けに力を発揮するなんて言われてたこともあるので、
うん、
招き猫というものがいつの間にか定着したと。
そうだよね、
はい、
すごいな。
はい。
いろんな話がある。
いっぱい用意してきたんですけども、
はい。
全然お時間がございませんので。
テンポテンポ。
はい。ではチチンプイプイを。
チチンプイプイ。
チチンプイプイって言います？
チチンプイプイ、痛いの痛いの飛んでけみたいな。
そうですね。
うん、
チチンプイプイなんですけども、このチチンプイプイの語源と言いますか、このスタートご存知です？
これはね、
はい。
やっぱり呪文だから。
はい。
歌舞伎。
今日はそれだけだ。今日はそれしか言わないぞこの人。チチンプイプイ、
うん、
こちら江戸時代からございます。
あ、江戸なんだ。
ですからまあそんなに古くはないです。徳川三代将軍家光を産んだ、
はいはい、
産んだというか、まあ、家光の乳母なんですけども、
はい、
の春日の局が、
うん、
知人武勇は美代のお宝。
おー、なんかそれっぽいぞ、
はい、うん、知人武勇は美代のお宝
ぽいぽい、
これが、
うん、
知人武勇は美代のお宝、知人武勇は美代のお宝、知人武勇は、うん、知人武勇になったそうです。
ちょっと無理あるけどね。ちょっと無理あるけど。
これがもう300年ぐらい言ってはなりますね、知人武勇って。
確かにね。
でも、もう200年ぐらいだったら、チンポになってます。
なるかなるか、そんな省略されるか。
今のはカットしまーす。
はい。喜んで入れるべ。
今のはカットしまーす。まあ、それが、まあ、スタートだそうでございます。
はい、はい、はい。はい、
この意味はですね、知恵と優しさと勇気に満ち溢れたあなたはこの世の宝なのですから、どうか泣かないでとの慰めの言葉。 これが知人武勇は美代のお宝と。
あ、どっちかっていうと何か痛い思いをしてそれが飛んでけっていう感じに使ってたけどね。
まあ、泣き止ます。
泣いてるからか、は
い、っていうことなんでしょうね。
うんうんうん、
でもう一つが、知人ぷいぷい七里の結界。
七里の結界？
はい。結界とは仏教の中の密教に書かれていますが、うん、七里四方の中に魔物を侵入させないバリアーのような境界線を張る言葉なので、
は
あ
は
あ、うん、チチンプイプイ七里の結界。
なるほど。
これが七里の結界が取れてチチンプイプイになったのではないかという説もございます。
七里の結界、まあまあ、はい、これは似てなくはないね。
はい。
うん、
最後にしますか。
お。
そうだな、最後、いや、こんなに調べていたんですけど、最後となりますと、そうですね、
ポンポン皆さんが、
そうですね、じゃあ、ポンポン行ってしまいますよ。では、もう一つ、
うん、
クワバラ、クワバラ。
あー、クワバラね。
クワバラ、クワバラって私は言いませんけども、クワバラ、クワバラって言う方いらっしゃるんですか？
いやいや、よくあの、クラマが、クワバラ、クワバラ、まあ、正確には、クワバラくん。クワバラくんって言うんだけど。
はい。
だから、ユウスケの方がいいかな。おい、クワバラってね。
はい。
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 ゆうゆう、白書からでした、
はい。はい。さあ、ということで今日はですね。
クワバラの話は終わりも
う。ああ、今の、おい、正解です。
正解
このクワバラ、クワバラなんでございますが。
はい。
クワバラ、クワバラというのは。
はい。
一体何の呪文でしょう？
なんかね。
はい。
こう。悪霊とか、そういうものをこう退散させるための呪文。
よく漫画なんかでもこう、お化け、まあ、心霊的なもの見たら、クワバラクワバラとか、
うん、
ああ、恐ろしいクワバラクワバラみたいに言いますけども、うんうん、こちら本来でいきますと、
はい、
本来は雷よけの呪文なんです。
雷なんだ。
はい。
は
このクワバラクワバラのクワバラとは、
うん、
天神となった、
うん、
菅原道真公の出生地であると言われております。
ほう。
それがまあ、桑原。
なるほど。
桑原で地名ですね。
地名ね。
はい。うん、大鏡では、
うん、
太宰府に流されて死んだ菅原道真公が雷神となって、
うん、
藤原時平の一派を落雷死させたとあります。
あら。
ですから、道真ゆかりの地名を雷に伝えると。
うん。
まあ、桑原、桑原と。
なるほど。
道真公が生まれたところの桑原っていう地名を言うことによって、雷を逃れようとしたと。
なるほど。
はい。
雷とは思わなかったな。
はい。そしてこれももう一説ありまして。
あ、あるんだ。
もう一つは、泉の国の桑原。これも地名なんですけども。
へぇー。
というところの井戸に、
うん、
雷が落ちてしまったと。
井戸にね。
はい。
うん、
で、この雷が井戸に落っこちた瞬間に、村人が、それと蓋をしたと。
うん、雷の井戸に、
はい。
はい。
雷が入った井戸ですね。はい。そうすると困った雷様は、もう二度と落ちてこないよ。
うん、おお、なるほどね。
この辺りには落ちてこないから、蓋を取っておくれということで、蓋を開けてもらい、天に帰ったというお話がございまして、これも桑原のお話なので、う
ん、これはいいね、メルヘンチックでいいね。
どっちもどっち、雷よけの呪文でございますということでございました。
知らなかった。
はい。私もあの、幽霊とか見て、ああ、桑原、桑原のイメージがあったので、
うんうん、
本来はそういう意味ではないんですよというところで、本日はおしまいにしたいと思います。
これで、非日常でいろんな縁起を考えられる、ね。
そうですね。そしてまた自分が縁起を担ぐ瞬間に、
うん、
これ、何の意味があるのかなと。
うん、うん。
はい。よくね、霊柩車が通ったら親指隠すとか、
あるね、
はい、黒猫が3匹通ったらみたいなこと言うじゃないですか。
言うね、夜口笛吹いちゃいけないとかね。
そういうのを意味を考えていただけると、お、辛いなっていう日常にちょっと気分転換になるかなと思いますので、
うん、そうですね、明日も頑張れそうです、
はい、そうです、あ、よかったです。ではもう一度ともの理不尽なイス、今日はこれにて、
ではまた、
バイバイ。
この番組ではご意見ご感想、こんなテーマで話してほしいなど、皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは、理不尽 .dice@gmail.com です。スペルは、rifujin.dice@gmail.com です。ツイッターアカウントは、もちとともの理不尽なダイスです。ダイレクトメールもお待ちしております。
ともてきお百度参りのコーナー。
待ってましたよ、お百度参り。
トロさんもいますね。
よっ。 帰ったぞ。
見たことないな。トラさんは見たことないですね。
いや、あんちゃんって言ってくる倍賞みつこの方は、倍賞みえこ、倍賞みつこ。
見たことないですね。
あの、バナナの叩き売りとかやってるよね。
見たことないですね。
まあ、ほら、500度前よりもないですから。
ああ、はいはい
はい。はい、ある49回だな。
ああ、49回、はい。この節目の回なんですけども。
節目じゃねっつの。
第49回はですね、新琴似神社でございます。
新琴似神社。
はい。
はいはい。
新琴似神社は北海道札幌市にございます。
はい。
はい。こちらなんですが、
はい、
新琴似神社はですね、こちらですね、
はい、
境内にはですね、新琴似屯田兵中隊本部として使用されていた建物が復元されてございまして、
はあはあ、復元されたんだ、はい、
でこの琴似屯田兵舎跡が、資料館として残っております。
なるほど、
はい。ちなみにこちらですね、
はい、
大東亜戦争中にはですね、
昔だ、
空襲に備えて、
うん、
札幌飛行場から飛行機の一部を運び出して、うんうん、この屯田兵舎のそば、うんうん、まあ、新琴似神社の、林の中、境内の林の中に隠したということもございました。
あ、そんな歴史もあるんだ。
はい、ということでございます。
はい、
こちら新琴似神社、すごくですね、
うん、
なんていうんでしょうか、こう緑があって、
うん、
すごくいい神社でございますので、ぜひ皆様。
はい、
ちなみに、先週お話しした北海道神宮もすごく緑があっていい公園でございますので、
は
い、
でも全然場所としては距離は違うんでしょ。
離れてますね。こちら新琴似神社はですね、
うん、
こちらは北区、
北区、あ、
札幌市北区にございますので、
なるほど、
はい、そうですね、行きたくなった方は私の方に電話一本くれれば。
今北区が行きたくってかけたわけ。北区に行きたくなったら、行きたくなったら、行きたくなった、何回もボケの説明させるんじゃないよ。
では今日はこれにて、
ではまた、
ではでは。
令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康？
ちゃうわ。桃の天下統一や。天下統一の塔は桃って書いて天下統一。知らんか？
それもう、美味しい。桃です。もう、さくらんぼ好きなのからね。
もう、食べてますけど？
食べとんかい。
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、りんごは、シシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。
ここで。
はい。
ノベルティグッズのお知らせです。
ノベルティグッズのお知らせ！
ありがとうございます。ありがとうございます。私どもの番組、
はい、
もちとともの理不尽なダイス、
はい
はい、150回を迎えることができました。ありがとうございます。
ありがとうございます。皆様のおかげでございます。
そちらを記念しまして、
はい。
まあそちらを記念してというか、
念願の？
念願の、ステッカーを作成いたしました。
イエーイ！出来上がりましたよ、皆さん。
ステッカーをですね、
はい。
もらってもいいよと。
言っていいの？
もらってもいいよと言っていただ
ける。お前中言っていいんだよ。
大丈夫です。もらってもいいよと言っていただけるリスナーさんの方いらっしゃいましたら、
はい、
私どもの、
はい、
ツイッターの方のですね、
公式のツイッターアカウントに、
はい、公式アカウントの方に DM をいただければ、
はい、
ご住所お名前いただければ、
はい、
順次発送いたしますので、
欲しいよと言って、はい、住所と、
はい、
お名前を入れていただければということですね。
はい。
はい。
お待ちしております。
素晴らしいステッカーなので、ぜひぜひ。
よろしくお願いします。ですね、50枚作りまして、今20枚ぐらいなくなりましたので、
大人気ですね。
早い者勝ち的な雰囲気を出てまいりました。よろしくお願いします。
は
い、
ちなみに、もちは何も作ってません。
よろしくお願いします。